聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は思いを持つ人が動き出すにはというタイトルで、株式会社エンパブリック代表の広石拓司さんに、いつものようにと NPO の代表の藤原直也がお話を伺います。広石さんこんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところ大変ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いいたします。こちらは東京の文京区の根津というところでございますね。
そうですね、
はい、はい。東京大学の裏で根津神社も近くて、なんかちょっと昔の風情が残ってる東京に行くでございますが、
そうですね、
そこに今日はお尋ねしたいと思いますが、
はい、ありがとうございます。
はい、広石さん、いろんな意味でのこう町おこしとか、チーム作りとか、はい、いうことをずっとやってるというふうに伺っておるわけでございますが、
はいはいはい、
まあ、今本当に世の中の転換期で、会社の仕事だけではなかなか面白くないし、
そうですね、
あるいはなんか若い人たちもなんか大きな社会のために働いてみたいというのが多くて、まあ、年配の人もそうですね、なんか思いをなんとか形にしたいと思う人がすごく多いんじゃないかと思うんですね、そういう人たちに向けて今日はなんか実際にご活動されていることを踏まえましてね、
はい、
いろいろアドバイスをいただけたらと思っております。
お願いします。よろしくお願いします、
はいはい、まずでは広石さん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、まあ、エンパブリックっていう会社を、まあ、今していまして、まあ、今先ほどご紹介いただいたみたいに根津っていう場所でやっています。
はい、
まあ、私自身は社会起業家の育成ということにずっと20年ぐらい取り組んできていまして、はい、いろんな環境問題ですとか福祉のことですとか地域づくりですとか国際協力だとか、まあ、そういった社会課題とかをテーマにしてですね、そういった人たちが自分たちでその問題解決をするための新しくこう活動だとか事業を立ち上げる。それはNPO みたいに非営利な人もいれば、よりこうベンチャー企業的に営利的なことをする人まで、まあ、幅広いんですけども、まあ、どちらかというとその形態がどうというよりは、やっぱりそういった自分が気づいた問題に対して自分自身がこう問題解決をしていく、その時にいろんな人たちが関わってやっぱり継続していくためにはやっぱりこう事業化していかないといけないところがあると、
はい、
ですのでまず皆さんで問題を発見して、それたちが事業として形を作り、そしてチームを作り、そして継続していく、そしては地域の人たちと関わってどんどんそれが社会に広がっていく、まあそういう一連の流れをまあ支援しようと思ってずっとやってきたんですね。
はい、
で、その中でまあこのエンパブリックという会社はまあ2008年からなので10年になりますけども、特にその中で関係作りということをすごく大切にやってきました。つまりその何か新しいことを始めようとするときに、どうしても例えば企業支援なんかもビジネスプラン作りの支援ということをこうやりがちなんですけども、はい、もちろんプランは一人で作れるんですね。でも一方でじゃあプランをじゃあ実際に実行しようとすると、いろんなこう特に地域なんかでやろうとすると地域の人たちの協力を得たりとか、やっぱお客さんとの関係作りだとか支援者をこうどれだけたくさん集めれるかってことはやっぱ非常に重要になってきて、やっぱそういったところの関係作りがすごく大切だな。そのためには実はいろんなワークショップだとか、まあ、いわゆる場作りっていうものが必要になるな。で、例えば一つはこうワークショップと場作りの技術を伝えていく、特にそういう仕事作りをにつながっていくような場作りっていうことを、まあ、お手伝いするっていう形でやっていきました。
ああ、そうですか。ありがとうございます。その関係を作るっていうおっしゃったことが大事だと思うんですよね。
そう
ね、おっしゃった通り、そのプランは一人でもできるかもしれない。しかし関係、人の輪はやっぱそれは一人じゃできませんもんね。
そうですよね。
具体的に申しますとね、どんな方たちを支援してもらえたんですか？はいはい
は
い
は
い、
なるほど。そういった意味では、まあ、二つありまして、うん、まあ、一つは、まあ、地域の中から、自分の地域の問題を自分たちでこう、解決をしようっていう人たちの支援をしてきました。
地域の中から。
はい。例えば、子育てをしてて、はい、自分の子育ての経験を地域で困ってらっしゃるような、方がたくさんいるので生かしたいな、なんかそういうふうに思ってらっしゃる方は結構世の中にたくさんいるわけですよね、
はい、
でもじゃあ実際にじゃあ自分が何をすればそういう人たちに役立つのか、かつそれがこう継続するような事業にするにはこうどうしたらいいのかっていうところとかを悩んでるような人に、例えばこう、まあ、いろんなワークショップなんかを提供する中にそういうのに来ていただいて、まあ、問題発見を例えばするのも他の人たち、まあ、実際に困っている人たちとどうやって話し合えば問題発見できるのか、じゃあ問題を発見して実際に形に作っていくには何が必要か、じゃあ実際それを継続していくためにどういう仲間を作ればいいのか、まあそういった一連のプロセスに必要な まあ、いろんな種類の場をこう提供していくってことをやってきたんですね。
ああ、そうですか。はい。その、一番初めはどんなふうに人を集めるんですか？例えば、
ああ、そうですね。子育
てしていることを考
え
ましてね。
はい、例えば、それはいくつかありまして、一つは、まあ、僕たちは、行政のところと一緒に、まあ、自治体と一緒に、こう、年間契約でさせていただいて、いろんなこう場をコーディネートするっていう仕事を一つしています。では、やっぱりその、よく住民主体で、地域の問題解決をっていうふうなことを行政も考えるわけですね。じゃあ、なかなかでも市民の人たちに、こう、皆さんで頑張ってくださいねとか、やってくださいって言っても、やっぱりなかなかできないので、そういった意味では、一つはそういう行政と組むことで、一緒にこう、その地域づくりの一環として、こう、プログラムをやると、まあ、より、そういった子育ての問題だとかに興味ある人に来てくれる。あとが、まあ、二つ目が、まあ、ここの根津で、根津スタジオって形で、こういう、勉強会をしてまして、そういうところにやっぱりこう持ち込んでくるって方がいる。あともう一つが、まあ企業向けの、まあもう一つの取り組みは、まあ企業向けの取り組みをしていまして、やっぱり企業の中でそういったことを事業化したいんだけどっていう方がいらっしゃって、でもどうしても先ほどのプランって意味では、会社の中でみんな企画を作ろうとするんですね。やっぱりこう地域に出ていって、地域の人と一緒にこうディスカッションしながらないと、実はこう、今までの割と企業っていうのは会社の中で企画を考えてそれをご提案に行くみたいな感じが多かったんですけど、もっとこう開発段階から一緒にこう作っていこうよっていうような、まあ、そういうこう3つのパターンがありまして、そういった意味では結構そういう子育て、まあ行政が窓口かもしれません。個人で自分で検索してくる人、またもしくは会社の中、まあそういういろんな形でそういうこう思いを持っている人たちに、まあ自分たちのこうやろうとしてることがもしかしたらこういう場に行けば何か先に進むんじゃないかってことをこう伝えていくっていうようなこともやっているわけです。
そうですか。今その社会的な活動をしたいと思っている方は多いですか？
そうですね。やっぱりすごく増えていると思います。はい、だけどおっしゃったみたいに、はい、やっぱりなんとなくですね、以前地域っていうのは、なんていうんですか、いわゆるこう、現役世代と退職後みたいな話がありまして、
う
ん、
そうですね、
シニアの方のイメージってあるんですけども、はい、まあ、逆に僕らもこう自治体なんかと一緒にやってると、僕らがこういうのをセットすると、やっぱり30代、40代の人がそういうたくさん今いらっしゃるんですよね。
そうですか。
で、それやっぱりすごく皆さん、はい、まあ、行政の人なんかをこうびっくりするみたいなところもあるんですけども、やっぱりそれが一つは、やっぱりこう、先ほどおっしゃったみたいに、やはりその、社会に役立つようなことをしたいとか、会社の中だけじゃなくて、自分を活かせる場所を探してるってこともありますし、あとまあ、逆に今のまあ、働き方改革じゃないですけど、こう、逆に言うと震災以降ですね、やっぱりこう残業しないみたいな、文化だとか、あと逆に、まあ、言われてなるほどなと思ったのは、逆にこう会社の中の関係性が多分以前よりこう薄くなってるというか、
薄くなって
る。だからむしろ、こう、むしろ今の若い人の感覚は、会社の関係は割とビジネスのドライな関係で、本当の仲間とかを、こう、地域だとか、コミュニティに求めたいという人だとか、やっぱりそういう人も増えてるなっていうのは非常に感じますね。
なるほどね。その最初こう、なんか募集とかなんかでいらっしゃった、まあ、思いはありましても、まあ、具体的なところだと色まじまじでございますよね。
そうですね。
どうやってその一つに収めていかないですか？
そういった意味では、いきなりですね、地域課題を解決しましょうとか、社会問題を解決しましょうと言われても、まあちょっと無理っぽい感じですけどね。なかなかこういきなり
大きい
話になってくるので、なのでまあ僕たちがこうテーマとしてるのは、こう階段を作るってことを一番僕らは意識をしてるんです。
階段を作る。
例えば一番最初は、おそらく皆さん自分の興味で来るんですね。例えば、まあ、例えば外国人と話をしたりとか、例えばこう地域の子育てのこう、会をなんか子育てで悩んでる人たちが自分の悩みを相談してほしいとか、例えば高齢者の方でも自分のための介護予防は勉強したいみたいな感じで来られると。で、最初なんか自分のためだと思って来るんですよ。
自分のため
自分のためだと思って。で、自分のためだと思って来るんですけど、実は話してみると、共通課題があるってことが見えてくるんですよ。
なるほど、なるほど。
例えばだから私が子育てが大変だと思って来てみたら、あ、実はここに来てるあの人も同じようなことで悩んでるじゃんって思うと、で、それはまあもしかしたら自分だけの問題じゃなくて、みんなの問題かもしれないなっていうふうに思ってもらうとか、
なるほど。
例えば介護の高齢者の介護の後なんかも、最初は皆さん自分がこう介護なんか悪くなりたくないみたいな気持ちで来るんですけど、実は同じような思いの人がいっぱいいて、かつやっぱり仲間作りというか、やっぱそういう自分がこう人と関係を作っていかないと自分の介護予防にも役立たないんだと思うから、ちょっとずつこう関わっていってくれるようになるというか、そういう意味では個人の興味から始まり、 みんなの興味に広げていって、でその中でじゃあこの問題を解決するには今何ができるかな、なんかそんな感じのこうステップでやっていくって、そんな感じなんです、
ね。そうですか。最初は一人ずつこう、まあとにかく思いを語ってもらう。
そうですね。
でもなんかプレゼンテーションっていうわけでもないし、みんななんか、
そうですよね、
何を最初お話になるか分かんないところ
ですよね。だと思います。そういった意味では、よく僕らもこう企業の相談なんかの時も言うんですけど、はい、案外ですね、自分が何を困ってるかとか、うん、自分が何ができるかとか、うん、自分が何が欲しいかっていうのも、うん、一人でやっぱり言うと分からないんですよね。
あ、
はい、やっぱりこう漠然としてると言いますか、うん、例えばとにかく私は子育て困ってますみたいな感じで最初皆さんいらっしゃって、
はいはい、
でやっぱり多少そこは専門家の人も例えばこう最初レクチャーを聞いて、うん、じゃあその専門家の方のレクチャーを聞いてみて、うん、どこが自分にとって響いたかみたいな話を例えばちょっとずつしていただいたりすると、うん、他の人の話を聞くから逆に言うと自分の考えも分かっていくみたいなところもあるんです
よ、ね。じゃあ最初どなたかのお話を聞く、
例えばそうですね、まあそういう場合が多いですね、はい、少し話を聞いてみて、うん、でそれだから一方的にでも講義を聞くだけじゃなくって、うんうん、むしろその人の話はもう呼び水というか、うん、考えるきっかけにして、
はい、
であそうかと、私は例えばそういう意味で、実はそういう自分の悩みとかを口にするっていう場面が今まで足りなかったんじゃないかとかですね、
うん、
もう最初は本当にだから子育てなんかもこう困ったって感じだった、そうする、まあ、何かなんですよね、何かっていうのが、はい、あ、私はここが今困ってるんだとか、うん、私は今これが欲しいんだっていうのをまず気づいてもらうっていうことが、うん、まずは第一ステップかなと思ってます。
なるほどね。
でそれで実はその自分が欲しいものっていうのが、はい、それを例えば、ね、話し相手が欲しいっていうふうに思ったとしたらば、はいはい、やっぱり一人じゃできないんですよね。
そうですね、
はい、でだからそういった意味でそういった人と実はみんながそういうことを考えてると分かってくると、はい、あそうか、話し合う場が必要なんだねっていうふうな話になってきて、はい、でまあじゃあちょっとその中で少し意欲的そうな人を見つけて、うん、まあ、例えばじゃあ一回試しにみんなで一回やってみましょうかとか、
はい、
じゃあだから最初はなんか僕らがこうセットして来ていただいて体験をしていただくんだけど、うん、こういうのを続けたいなってやっぱ思うんですよね、
うん、
でこういうのを続けたいなと思ってくださると、あ、じゃあやり方をこういう風にやっていったらいいですよっていう形でやると続いていったりとか、
なるほど、なるほど、
だからそれが先ほどこう階段って申してましたけど、
うん、
いきなりこう最初から社会課題解決だとか、うん、いきなりこう自分がなんか場を作りますとかっていうと、うん、こうすごくハードルが高いのですが、
はい、
こう関わっていって、はい、自分が何が必要なのか、
うん、
でこの必要なものが確かにみんなが必要としていて、うん、でどうやらこういうふうにやっていったらどうやらうまくいきそうだぞって思ってきて、うん、じゃあそれをちょっとずつ自分で試してみながら、うん、自分でもやれるじゃんと思っていただくというか、まあそういったこう階段をちょっとずつ登っていただくっていうようなことを場を作りたいなと思ってる。
じゃあ具体的ななんかいろんなプロジェクトというか活動もこう織り交ぜていくということ
ですか。そうですね。
そうです
かね、はい。まあ例えば一つの例で、まあこの文京区の取り組みだと、うん、まあ子育てキッチンという取り組みがありまして、
子育てキッチン、
はい、それ何かというと、4人お子さんを育てたお母さんがいらっしゃって、うん、その自分の経験を世の中に生かしたいと思うんですよね、うん、皆さん若い方さん、
はい、
じゃあ何に困ってるのかとか、やっぱりみんな困ってるってことだけ分かってるんですよ、うん、みんな困ってる困ってるって言うんですよ、うん、なんかでも話はそれ噛み合ってないんですけどでもある時すごく興味深いのが、若いお母さんたちがこう子供に料理をさせてないってことに気づくんですね、話を聞いてると。でそれは何でかっていうと、火とか包丁とかを使うのが危ないから、うん、させたくないっていうことを若いお母さんがすごく言うと、
うん、
でもその主催されている方は、うん、4人お子さん育ててるので、うん、もう子供の時から料理とかも手伝ってもらわないと家事が回らないと思って、うん、結構やらせてきたと、
うん、
だったらでも案外例えば今一人だけのお子さんとかいると、こう子供なんかそういうのが遠ざけなきゃいけないっていう気持ちにしてる人がいるんだと。だったら実はこちらの経験で言うと、2、3歳でも実は火とか包丁ってちゃんと、うん、適切に体験させれば危なさってことを、子供が危なさをちゃんと理解すれば、いいんだ。で、そこが実はこうね、こっちのお母さん悩んで、こう、でもそうやって子供を守らなきゃって思ったお母さんで、それだけでもうなんかストレスなんですよ。
あ、そうか。
そうだ、もうなんか私が全部やってくれるから、もうなんか大変大変大変ってなってるんですね。でも、 も、そういった意味では今そこでですね、うん、実は子供の火とか包丁とかを使えるよっていう体験のワークショップをすれば、うん、ちゃんと整体師は有料で皆さん参加するんですよ。やっぱりそうすると、なんでかっていうと、うん、まあ、このワークショップに参加するまでは、うん、もう子供がキッチンとか入ってきただけでもーって感じだったのが、うん、あ、なんか一緒にやればいいんだっていうふうにこう、そうそう、すごくストレスがなくなったっていう形になって、いいですね、でそれでまあ、例えば4回セット2万円とかぐらいのお金払うんですよ。参加者の人はね。
そうです
か。で、そういう形で、役の事業化がこうできてきて、うん、今は一つ NPO という形で継続してずっと事業をずっと展開されてるんですけど、
そうですか。
例えば今の話も、最初は本当に、私4人子供育てたので、うん、何か役立つはずだみたいな感じなんです、はいはい。でもそれがちょっとずつ、その、お母さんの現場のニーズだとか、うん、やっぱり自分のこう、なんていうかな、範囲しか見えてないんですよ、最初はね、うんうん。で、それが他の家の人たちの状況とかをこう照らし合わせ、うん、で、こっちもなんで子育てがこんなにこうしんどいと思ってるのか、うん、なんか毎日なんでこんな入宿の時間がブルーなのかとか、慌ただしいのかっていうことをわからないんですけど、うん、あ、実は、あ、そうかと、子供を危ない危ないとかばっかりやってるから、実はすごく大変なんだってことに気づく、うんうん。
なるほど。
で、それがニーズとしてある。なんかそういうふうなこう噛み合わせなんじゃないかなと思ってます。
はい。はい、そうですか。でもそういたしますとね、この、まあみんないろんな体験をしていくことによって、わっと世界広がってきますよね。
そうですね。
で、その中でやっぱり、その実業って言いますかね、
はいはい、
起業ということになりますと、またこれも一つ大きなまたハードルが先あるんですよね。
やっぱりその時に、やっぱり、まあ重要なこととして、はいはい、その僕が、まあ、集めてるんですけど、
はい、
割と皆さんですね、
はい、
やっぱりこう、こういうことが困ってるって話をして、うん、さっきみたいにですね、こう、したいしたいっていうふうな、あ、したいとかこういうこと必要だって話になってきて、
はい、
おっしゃる通り、うん、みんなでこう何かしたいねって話になるんですね、うん
はい。
で、結構ね、したいしたいって話がまず最初に出るわけです。
うんうん、
でもよく僕は実業っていう意味で言ってるのは、うん、したいっていうのは共感を呼ぶんですけど、お金にならないんですよ。
そうですね。
でも、できるっていうことが、実はお金になるんですよね。
そうですね。
うん、だから逆にしたいっていうことが始まるんだけど、うん、じゃあそのメンバーで何ができるのかっていうことを考えていって、うんね、じゃあ自分はこれができますよって言えば、うん、なんていうかな、参加する側もお金を払いやすくなるんですね。うん
はい、
だから、したいから始まり、でもやりとりの中で自分たちが何ができるのか、これについてはちゃんと品質を保証できるようなことができるっていうことを固めていくと、じゃあそれを、まあ一つの商品として、パッケージングしていくことができるので、
ね、
そういう順番でね、事業になっていくっていうことです
ね。なるほどね。そこなんか一つハードルありな気がするんですよね。
そうですね。やっぱりだからそこは、まあその辺がまあ例えば僕らみたいな役割だと思ってまして、
はい、
まあ集めて、したいよねって話し、うん、で、ちょっとまあ当然、こう、事業とはっていう話も、多少もちろんインプットも必要だし、うんはい、一方でその人たちの言ってることを見てて、うんあなたはこれができるんじゃないですかみたいなことをちょっと聞きながら本人が、あ、それなら私ができるっていう形で関わっていくっていうか、そういう中でできるをこう明確にしていくっていうことも次のテーマなんですよ。
そうですね。はい、ご覧になっていていろんな方がおられて、この方何ができるかってなんかこう感じるものあるわけですか、
そうですね。まあよくですね、僕が言うのはですね、はい、まあ日本のこう人たちっていうのは、まあ、はいできること実はいっぱいあるわけですよ。能力いっぱい。よくですね、よく例で言うんですけど、うん、例えばこう、まあ、地域づくりといいますかの時に、
うんうん、
やっぱり市民はこう、能力がないから、もっとスキルとか知識とかやらなきゃいけないみたいに、どうしてもこう、行政の人も考えがちなんですけど、うん、実は結構、地域の人だとか世の中の人というのは、うん、まあもちろんいろんな会社の経験だとか、うん、PTA だとかいろんなお仕事の経験とか当然されている人ばっかりなので、はい実はいろんなできることを持ってるんですよ。
そうですよね。うん、ですよね。
ねはい、でも、自分が役立つの、どうすれば役立つのかってことは見えてないんですね。
そうですね。
はい、だからそういう意味では、あなたこれができますよねってことも、まあ、あるんですけども、うん、一つ大切なのは、やっぱりだから困ってる人がいたとか、うん、困ってる状況があって、うん、その中で皆さんが何ができますかっていうことのこう組み合わせをしていくと、うん、実はさっき自分が何が欲しいかっていうことも、うん、あまり最初は自分で自覚できてないんですけども、うん、実はね、自分が何ができるかの方がさらに自分は自覚できてないんですね。
あ、そうかもしれませんね。
だから割とよくあるよ、 私何もできなくてとか
言
って、
よく聞きます、
はい、前もなんか面白かったんですけど、すごく大手の自動車メーカーの部長さんまでされたような方がいらっしゃって、やっぱり自分が会社退職するときに自分何もできないんだってわけですよ。今ものすごいキャリアを積んでて、ものすごい能力がある方なんだけど、でもそのときにやっぱり最初、いや自分何もできないんじゃないかって最初思うんだと、
はい、
でそれはやっぱり何かっていうと、現場で具体的に困ってることとか見えて、うんうん、ああだったら俺それできるよっていう、ここの組み合わせなんですよ。
なるほどね。
でそういうところに気づいていっていただくと、はい、ああ実は自分これができるんだっていうことを、うん、なんか発見していただくっていうのが次のテーマかなと思ってるんですね。
そうですね、はい、それはやっぱりそのご本人にとっても、ああこれが役に立つんだってことを自分で知ることは楽しい、意欲的なことになりますよね。
そうですよ ね。だからまあやっぱりそのよくですね、地域に参加するってよく言うんですけど、はい、地域に参加するってどういうことかなって考えてみるとですね、うん、その地域の中で自分のこう役割が見えてくるってことだと思うんですよ。あ、
役割が見えてくる、そうですね。
例えばなんか、はいはい、まあ何でもよくて言うと、町会のなんとか係をしてるってなると、うんうんうん、地域に参加してる感じがしますよね、と。
そうですね。
お祭りのここが担当だってなれば、はい、あ、地域に参加してる感じがする。うん、だからつい我々はこうよく市民参加とか、
はい、
その地域で主体的に参加してほしいってことを言ったりとか、うん、会社員なんかも自分でこうもっと主体的に動けって言うんですよけど、うん、この一つはこう役割っていうものが、うん、それはさっきの求められてることと自分のできることが組み合わさって、うん、ああ俺はとか私はここでこれをやることがみんなに役立つことなんだって実感できると、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
本人にとっても嬉しいことですもんね。
そうですね、
はい、そういうふうに思ってます。
そういうそのなんて言いますかね、この個人のできることメニュー作りみたいな。
そうですね。
そうでやっぱこう皆さん話し合いしながら、
そうですね、それだから逆に言うと少し整理をしていってあげないと、
あ、
まあどうしてもこうまあ、わーっといろんな話が出ます
ね。そうですね。
まあ、その中で、まあ、こういうことは課題で、はい、じゃあこういうことできる人いますかってやっていくと、はい、まあ、それ本当に若い学生でもそうですし、
そうですね。
まあ、逆におじいさんおばあさんでも、うん、ああ、それだと俺できるよっていう感じになっていくと、一つのこうチームができていくってやっぱあるので、
はい、
まあ、そのあたりを、こう、まあ、ファシリテーションするみたいなのは、まあ、僕らの一つの仕事であるんですね。
なるほどね。そもそもその社会起業家という言葉ね、最近あちこちいくんですが、具体的にはどんな仕事が中にありますかね。
あ、
はい、
そうですね、
うん、
あのまあ、そういった意味では、うん、やっぱりこう行政とか企業とか、はい、まあ、行政は行政で公的なサービスとして問題解決とします、うん、企業は企業で例えばビジネスとしてビジネスをしていきます、うん、一方でその隙間みたいな部分がどうしてもあるわけですよね。
行政と営利企業の隙間みたいなところ、
そこがまあ一つは、はい、あの社会企業ってことなんじゃないかなって、まず、まあ、ちょっと概念的なところが言うとありまして、はいはい、でそれともう一つが、はい、どうしても行政もそのなんていうか企業もある程度お金の裏打ちがないと、うん、なかなか動けないんですね。
そうですね、はい、
でその時によくその社会企業家っていう言葉で、うん、社会って、まあ、もともとソーシャルアントレプレナーっていうふうな言い方をするならば、はい、ソーシャルっていう意味には2種類あると思ってまして、はい、一つはそういう福祉だとかっていう社会的な課題っていう意味での社会なんですね。
はい、
で、もう一つがやっぱりそのソーシャルキャピタルというか、はい、人々の関係の中でそれを作っていくっていう、はい、だからお金じゃなくって、はい、人々の力を持ち寄ることで新しい解決策を作るっていうことが、はい、まあ、社会のもう一つの意味だと思ってます。
はい、人々のこの、
そう、人々の力を結集するっていう力。
それで社会です、ね。
それで社会。そういった意味で、まあ、あの、という両面があるかなと思ってまして。
そうですね。
それ、例えば、まあ、はい、今、有名になったのは、例えば、こう、フローレンスの駒崎さんって、すごく今、有名になりましたけど、うん、はい、病児保育っていう形で、はい、あれも、会社で働いてて、例えば、その、お母さんが、はい、あの、仕事で忙しい時に、やっぱりどうしても、その、なんていうかな、子供が病気になっちゃうと、保育園で預かってくれないっていう中で、はいはい、その、まあ、それを地域の人たちで、あの、面倒を見れる人とマッチングしていこうと。
は
い、で、それってすごく隙間だったわけですね。
そうですね。
で、でもまあ、逆に言うと、はい、一つはまあ、小崎さんたちがそういうフローレンスって形で、うん、こう、そういうふうにこう、地域の中で預かれるような仕組みを事業として作っていく。うん、そうすると、逆に、まあ、いろんな今、役と保育園で、病児保育の部屋を設けたりとか、
はいはい、
だんだんこう広がっていったと。
はい、
でそれは、ただ社会教科っていうのは、もちろんその自分たちの事業を作るってこともあるんですけど、うん、やっぱりそういう問題解決、これが問題だってことを社会で共有していって、うん、 でそこで一つの事業の型を作るだけじゃなくて、それを見て周りの人たちがどんどんどんどんと、ああそういう問題があるんだったら自分たちも何かしなきゃって思わせるような事業になっていくといいなとすごく思ってはいるんです。
なるほどね。
そういう形で多分今、例えば先ほどの病児保育みたいな問題もあれば、
はい、
例えば引きこもりの子たちに対する教育っていうようなこともあったりですとか、はい、まあ、多分ホームレスのサポートだったら就業支援だとか、はい、
うん、
まあ、いろんなテーマでどちらかというと少しこう隙間となっている部分を、まあ、テーマとしてやっていってるんじゃないかなと思っています。
なるほどね、はい、そうしますと、ある程度こう今までこう実際実務の経験積んだ方は、まあ、それなりにこう、まあ、自分の仕事を見つけていくとしましてね、若い方、全く未知の分野に取り込もうという人たちはどんな風にするとうまくいきますかね。
そうなんですよね、
はい、
その時に逆に言うと、先ほどね、
はい、
社会っていう話をさせていただいたときに、
はい、
テーマとしてあるのが、僕がですね、こういう企業支援とかをしてて、すごく面白いなと思ったのがですね、はい、すごく優秀で何でもできるタイプの人がいるわけですよ。
あ、
で、
いますね、
そのもう一つが、思いがすごく強いんだけど、うん、なんかね、何もできないタイプの
人がいるわけですね。
で、じゃあ、面白いのは、まあ普通さっきの前者の方の、うん、なんかいろんなことが得意そうな人が、うん、うまくこう事業として成長するんじゃないかなと思うんですけど、まあ、スタートはそっちの方がうまくいくんですけど、
うん、
見てるとですね、思いが強くって、うん、あまりなんか得意、なんか何もできないじゃないですって思ってたような子の方が、意外と大きい団体を作ったりするケースがまあまああるわけなんです。
あ、そうなんですか。
で、それ何かなっていうと、
はいは
い
はい、
やっぱりですね、思いがあって、
うん、
でも、できないっていうことを自覚してる人は、人にヘルプが出せるわけなんですよね。
うん、なるほど、
ね。例えばこうホームページ作りたいの作ってくださいとか、
そうか
例えばこう事業計画を私はまとめるのが苦手で、こういうの作ったことがないので、うん、作ってくれませんかってこうコンサルタントのところにこう駆け込むとか、
はいはい、
でそれが生実家できる人よりも、
うん、
こうでもこれは実、でもその時にただ単にね、わがままで自分のために助けてだと助けてくれないんですけど、うん、例えばこう今、この途上国の子供が困っている現状があって、これをインターネットで伝えたい、
うん、
一方でやっぱりこの助成金を取らないと、私たち活動が続かない、
うん、
でそこの思いがあって、できないっていう人は、人にヘルプを出すことで、結果的に人が集まってくるっていう活動になるなっていうのが、僕がその、なんていうか一番ですね、企業支援をしてて、それがすごく面白いなと思ったんです。
ああ、それは重要なポイントですね。
そうですね。
やっぱりその、自分が全部できる必要も逆に言うとなくて、
そうなんですよね。
その代わり人を巻き込んでくる。思いにこう集わせていく。
そうですね。
そのなんかバイタリティとか情熱持ってると。
そうですね。だから特に若い人の場合は、逆に言うとですね、その、だから先ほど自分がもちろんビジネス経験があることも重要なんですけど、うん、逆にその特に若い人なんかに僕は思ってるのは、
うん、
やっぱりね、自分がこれが問題だっていうことをしっかり見つけてほしいんですね。
ああ、なるほどね。
やっぱりだから、そのためにやっぱり若い人は特にいろんな現場にやっぱり行ってみていただきたいな、行ってみてほしいなと思ってて、
はい、
よく、まあ僕らも大学でも授業もしてたりとか、まあこういうワークショップしてる若い人も来るんですけど、
はい、
まあよくあるのがですね、若いっていうのはそういうことでもあって、うん、あれもしたいんですよ、これもしたいんですよ、それもしたいんですよ、
み
たいな感じがあって、なかなか一つにまとめれませんみたいな子は結構いるわけですよ。
はいはい、
で、あの時いつも僕やってるのは、だったら、もし5つやりたいことがあるんだったら、うん、5つの現場に行ってみるってことなんですよ。
あ、まず現場に行ってみなさいと。
で、その時に、例えば、現場に行けないも、行けないっていうか、うん、自分がそこまでできなかったら、
うん、
その時点で振り落とされるんですよ。
あ、なるほどね。
ですよね。例えばじゃあ、はいはいはい、ホームレスの問題も重要だと思うんですよね、って言いながら、
うん、
いや、当然ね、だからもちろんホームレスの問題重要なんだけど、
うん、
なかなか自分ホームレスの問題のとこの現場に行くっていうのは、ちょっと抵抗感があるなとか、
うん、
やっぱり、なんかこういう雰囲気は自分はちょっと苦手だなってもし思うのであれば、うん、
はい、
それは全然悪いことじゃなくって、少なくとも今の状況で自分にパッ と、うん、入り込める課題じゃないと。
なるほど。
でももうちょっと違うテーマのところに行ってみたら、
うん、
そこがすごく自分にとってみて、うん、まあ、これが一番自分にとって大事だ。とりあえずだけの頭の中で考えるんじゃなくって、
うん、
やっぱり現場に行ってみて、うん、それで、だから当然、例えばこう子育て支援が向いている人もいれば、うん、ホームレスが向いている人もいるし、
うん、
例えばそういう、なんだろう、貧困の子供たちにこう学習を教えるっていうのは、はい、やっぱりこれが本当に自分が生きるっていう子もいれば、
はい、
いや、そういうことよりはもっと、うん、なんだろう、こう、科学教育みたいなことをやりたいとか、うん、
はい、
やっぱりそうだって、ね、私の大きなテーマは教育ですって言ったとしても、いろんな教育がもしあるならば、
ありますね、
やっぱいろんな現場に行ってみて、はい、自分がこれがやっぱりやりたいなとか、これがテーマだなとか、これだけはなんか こう、うまくいってもいかなくても、自分が関わり続けたいなって思えるのを見つけてほしいなと。
なるほど。じゃあ、まず現場に行ってみようということですね。
そうですね。それが一番大事で、その中で、こう、だから逆に焦ることはないんですね。
なるほど。
よくその大学の授業でソーシャルビジネスプランニングっていう授業を教えてるんですけど、はいはい、ただ真面目な子もいて、うん、せっかく先生にこうやって教えてもらったのに、うん、今はなかなか私は起業したいテーマがうまく見つからないんですよ、みたいな子もいるわけですよね。で、その時にいつもこう言ってるんですけど、うん、でも人生のどっかで必ずこう気になることだとか、う
ん、ありますよね。
ね、絶対これ何とかしたいなって思うことってあるから、そうですね。はい、その時に逆にね、まあ大学の時に、まあ、授業を例えば受けたとして、うん、その何かね、他の人たちと話し合ったりとか、うん、こういろんな実は世の中にはそういう企業家の人たちもとか NPO がいっぱいあって、うん、何かアイデアがあるんじゃないかなと思って、うん、でそれでもしうまくいけそうなかったら自分もそういうことが始めれるんじゃないかなっていうふうに、うん、こう思ってほしいなと思うんですね。
なるほどね、今その役所でもなく営利企業でもなく第三の道を選ぶ方っていうのは若者で増えてますか？
そうですね、まあ、はい、増えてますね、まあ、うん、両方ありまして、うん、増えてるっていう側面も当然あるんですよ、うん、
はい、
で一方でなんかこうなんていうかな、普通の選択肢の一つになってきてるんですね。
あ、普通の選択肢の一つ
ですね。なので
そうですか、
はい、逆に言うとそこは大人側を考えなきゃいけないことも増えてきてまして、
はい、はいはい、
例えば昔だったら、うん、こう NPO だからみたいな感じで、はい、いろいろ許されるところがあって、うんうん、例えばなんだろう、お金の問題とか、うん、例えば福利厚生の問題とか、うん、でもなんか逆に今の若者ってしてみると、なんか大企業に入るのも、うん、ベンチャーとかに行くのも、うん、NPO とかで働くのも、うん、まあ、行政職員とかになるのも、うん、なんか割とフラットな選択肢になってきてるって非常に感じるんですね。
あ、じゃあ待遇とか処遇なんかもきっちりしとかないといけない。
そうですね。もちろん、ね、はい、NPO だとね、厳しいところだといろいろ当然あるんでしょうけど、うん、ただある種そういう風に、うん、だからそれだけ社会に広がってきて根付いてきたっていう意味では、
そういうことですね。
逆にこういう市民活動とか NPO とかいう人も、はい、なんかこう昔からのモードを変える必要があるというか、
うん、そうですね。大いにありますね、それはね。
そこは今の、うん、まあ、もう一つのテーマかなと僕は思ってますね。
そうですね。
あとはまあフリーランスみたいなね形を選ぶ人も最近やっぱ増えてきてるので、うん、
はい、
なんていうか、例えば昔だと本当にこう、はい、社会に対して情報発信するとなれば、はい、新聞社とかテレビ局に入らないと、うん、できなかったのが、
はい、
今は本当に YouTube で自分のメッセージ出すとか、こうブログだとかウェブメディアに原稿を書くっていう選択肢が増えてきてるので、そこはやっぱり今の若い人たちを見てると、うん、そういうなんか全てが割とフラットな選択肢がいっぱいあるっていう状況にはなってきてるなとはすごく思いますね。
なるほどね。そういたしますと、その、就職って生活のために働くんですよって言ってる間はなんか、
まあ、そうです
ね。いいことなさそうですね、今の時代は。
やっぱりだからそのあたりが逆に言うと、大人たちのこう発想も変えていかないといけないところもあって、例えばまあ、なんていうか、昔だったら、この会社に入ったんだから、とりあえず5年間我慢しろ、みたいな。
そうですね。
まあね、でもそれはね、もちろんその、うん、そういうふうにおっしゃる気持ちもよくわかって、うん、やっぱりいろんな経験を積んで、うん、その、やっぱりいろんなことを考えてからでないと、うん、なかなかそうね、自分のしたいことって言ったら難しいよって話があったと。うん、で、多分その本質自体は変わっていないんですよ。うん、
はい、
でも、昔はとりあえず、まあ、うん、5年すればわかるからみたいな感じでよかったのが、
そうですね、
今はちゃんとね、言語的にコミュニケーションしないといけないんじゃないかなと。
そうですね。
意味だとかを。
そうですね。
だからそこは、逆に言うとなんとなく日本社会は、こう、今まで割とこう、同じような価値観で、まあ、あうんの呼吸だったりとか、わかるよねっていうか、そういうもんだよねっていうので通ってた部分が。
先輩の背中を見て。
先輩の背中を見てっていう感じがあったのが、まあ、今だんだんこう、社会として、まあ、よしあしだと思いますけども、やっぱりきちんと言葉にしていくだとか、
はい、
まあきちんとこう対応していくだとか、
はい、
まあそういったことも逆に僕らがこういう活動してても、例えば一つの市民活動だとか、うん、そういうこうソーシャルの活動だとかっていう中でも非常に変化してきてるんじゃないかなと思います。
なるほどね。 そのもう一つ伺いたいのは、その思いがなかなかまとまらない。
そうですね。
そこの時はどうすればよろしいでしょうかね。
そうですね。
自分の思いがもわもわしてて、
思いはね、
まとまりならないっていう人はどうしてでしょうかね。
いや、それはね、先ほどちょっと繰り返したところありますけど、やっぱりね、現場に行っていろんな人の言葉を聞くってことがすごく大事です。
じゃあまず現場に行ってみると。
うん、現場に行って、あと、うん、言葉にするっていうのは、
言葉にする。
はい、まあ、よく例えば構成主義っていうかの考え方がありますけど、うん、はい、例えば、なんて言いますか、こう、今の社会を見たときに、うん、今の社会はいい社会でいい社会だって言い続けてたら、いい社会なんか思えてくるし、今の社会ダメだダメだダメだって言い続けてたら、なんかダメに思えてくる。よく会社なんかもそういうところがあって、はい、うちの会社いいよねってみんながこう思ってる、こう言葉にしてると、うん、なんとなくそういう雰囲気ができてくるし、
う
ん、
ね、
うちの会社はダメだダメだってやってると、なんか何かやろうとしても結構動き出さないみたいな状況があるんですけど、うん、
はい
はい、その時に、やっぱり僕は思ってるのは、思いっていうのも、やっぱりこう誰かの言葉とかに出会うってすごい大事だと思うんですよ。
誰かの言葉に出会う、
はい、だからそのだから現場に行って、うん、一つはでもやっぱりそれがこうただ表面的にね、
うん、
こういうことだっていうことじゃなくてもいいと思う、うん、だけじゃなくて、現場に行って、ますますもや、現場にも早行けば行くほど、もやもや感は高まるんです。もうなんかいろんな問題もあるし、
う
ん、まあ、よくあるじゃん、
ね。
環境問題なんか生実家を抱え始めると、うん、もういろんな要素があって、
ね、
もうなんかもうどうしていいかわかりませんみたいな感じになってくるんですね。
うん、
で、その時に、案外、こう、誰かの言葉みたいなものが、スッと入る時が来るだろうな。と思うので、
なるほどね、
それでああそうかと、そういう風な視点で物事を見るんだとか、そういう風に考えればいいんだっていうことですね。
はい、
そういった意味で、
うん、
例えばその社会起業家っていう役割っていうのが、うん、もちろんその問題解決ってこともあるんでしょうけども、うん、それ以上ですね、よくこう英語で言うとアドレスとプログラムっていう考え方があって、はい、ここに問題がこういう形であるよっていうことを言葉にして伝えるっていうのが、
そうですね、
一つ社会情報の重要な役割で、
そうなんですよね、
はい、ここに課題があって、うん、こういう今までは常識的に、うん、そういうのは無理だと思われて、例えばじゃあもう貧困の子っていうのはずっと貧困だし、うん、今能力のない子は能力がないって思われてたんだけど、
うん、
実は学習機会が足りないだけで、うん、お金持ちの子に比べて学習のコンテンツが弱いんだったら、
うん、
学習機会を広げるっていうことで、
うんうん、
この子たちの可能性が広がるんだよっていう、
うん、
だからそういう問題があるよっていうふうに言語化していくっていうのも、
う
ん、
実は
社会起業家の重要な役割なんですよ。
あ、それは重要な指摘ですね。
で、はい、そういった意味でおっしゃったみたいに、思いを持ってモヤモヤしてて、うん、何とかしたいなって思ってた時に、
うん、
いろんなそういう現場でやってる人たちの言葉も聞いていただくと、
うん、
ああそういう風に捉えればいいんだ、うん、みたい な,
なるほど、ね、
でそれが自分の考えを整理するヒントになるし、
うん、
逆にまあその人の言葉を聞いて、
は
い、あなんか違うなって思ったら、
うん、
多分そこからまた次のヒントが出てきますよね。
なるほどね。
そういうことかもしれません。
なるほどね。あとこの地域と関わるときですね、
はいはい、
まあ、特に外から来る人たちの場合、どのようなところが難しいところっていうか、
そうですね、
注意すべきとはどういうところでしょうかね。
そうですね、
はい、
特に地域に関われてるときに、
はい、
一つはやっぱりその地域のそこに今まで住んできた人とやってきた人たちがいるっていうことがあるわけですね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
ですからやっぱりまずその人たちの声を聞くっていうことが重要だと思うんですよ。
なるほど、
はい、例えば僕らなんかもこう頼まれてですね、うん、いろんなこう知らない町のところに行ってですね、うん、ファシリテーターやってくださいみたいな感じになるわけですよね、
はい、
こ
う
だったら大体お前なんやねんみたいな感じがしますよね。しかもなんかこう東京から来た逃げ込む町のことわかんのかみたいな感じが始まり、
はい、
で例えばじゃあそうだお前は例えば行政かお金もらってんだろうみたいなこと言われとかから始まり、みたいなことが大体始まるんですよ、いつもね、
はいはい、
まあでもそれはそうなんですよ。やっぱりその地域の中で自分たちが一生懸命やってきたし、うん、っていう中で、まあ多分多くの人が思ってるのは、外から来たやつが、こう、勝手なこう、偉そうにですね、上から指導しに来たんじゃないかと思うと、すごく反発されるわけですよね。
はいはい、
なので、やっぱり一つは、一人一人の人の話をやっぱりちゃんと聞くってことがすごく重要だと思うんですよ。
話
を
ね。
やっぱり、はい、で、やっぱそれは僕らも、やっぱりこう、外から見てたりとかするのと、中の人の思いはやっぱり違うので、
はい、
そういった意味では、まず、しっかりこう、話を聞いて、
うん、
やっぱり、 相手の話を聞くから相手も自分の話を聞いてくれるっていうのがあるので、
る、
うん、だからそういった意味でまず聞くってことが一つ大事だと。
なるほど。
でもただ聞くだけじゃなくって、うん、そこに対してちゃんと返していくってことが重要ですね。
返していく、
はい、ただはぁはぁはぁって聞くだけだと、
はい、
まあ、相手もなんかまあそれはそれでいいんでしょうけど、うん、で一方で話を聞きながら、うん、あ、自分だったらこうしたいのになとか、うん、自分はここが相手の言ってるところの、こう、実は困りごとで、そこに対して自分は何ができるのかなっていうことを考えながら聞いていって、だから聞きながら相手の言葉とか状況をうまく活かして自分のやりたいことを伝えていくっていうことができるということです。例えばね、今までのやり方が 100% じゃないってことは、地域の人たちも思ってるわけですよ。
ああ、そうかもしれないね。
うん、でも一方で、外から来て、はいはい、いや、皆さんはバカですみたいな感じだと、はい、分かってませんみたいな感じで言われたら、すごく嫌なんですよね。
そうですね。
だから、やっぱり話を聞いていって、で、こういろいろこっちも質問していったりしていくと、
はいは
い、いや、そこが困ってるんだよっていうことを相手が言ってくれたら、
は
い
は
い、
なるほど。
やっとこっちの出番なんです。
そういうことですね。
例えば先の話も僕たちも知らない町に行って、はい、その町の話を聞くじゃないですか、
はいはい、
そしたら例えばこうやって外から来た人間がチキンの嫌だとかって言ってるんですけど、うん、でもずっと喋ってるとうちわの人間ばっかり喋ってるといつも声の大きいやつばっかりがなんか偉そうに言ってて、話し合いが全然進まないみたいな話になってきた時に、はい、まあ、だから僕たちはそこに役立てればいいと思ってるんですよねっていうような 感じでいかないと、まあ僕らが来たから全部 OK ですっていうふうにやっちゃうと、なかなかうまくいかないかな。
なるほどね。
だからそういった意味でそれもやっぱり関係性の一つですね。
関係性の一つですね。そこをちゃんと作っていかないと、
そうですね。
進まない。
なかなか進まないですね。
あと企業がこの社会、社会的な仕事になった場合、このポイントはどこなんですかね。
そうですよね。やっぱりですね、これも繰り返しになるんですけど、どうしてもですね、企業が社会貢献をするときに、今までの企業の考え方っていうのが、最初の方にも言ったんですけど、企業が会議室の中で考えて、解決策を全部作ってからご提案に行くっていうことが、一般ビジネスってそうじゃないですか。そうですね。一般ビジネスって感想なので、
そうですね。
やっぱりこちらでちゃんとソリューションを作って、
そうですね、で
ソリューションをご提案に行って、
そうですね、
ちゃんとこう、なんていうか、仕事にするみたいなのが、
そうですね、
当たり前だと、
はい。
で、そうすると何が起きるかっていうと、うん、会議室の中で答えを探そうとするんですよ。
そうですね。
だそこがなんかすごく今課題で、
あ、でそうじゃないってこと
ですね。そうですね。だから問題を現場に行って見つけるっていうことが、うん、そうです。今まではどうしても例えば、高齢化社会の問題とかで、例えばよく今最近だと多いのが、うん、高齢化社会に対して、やっぱりこう、地域のために何かうちの会社の事業でとかっていうことを考えてらっしゃる会社すごく多いんですよ。
はい。
だって皆さんどうやってニーズ調べてるんですかって聞いたら、それこそなんか厚生省のレポートだとか、マーケティングレポートだとか、
うん、
まあ今まではそうだったんですけど、マーケティングのレポートとか見て、うん、はい、で他の他社事例とかを分析して、ソリューションを作って提供っていうのが一般的だったと。
はい。
なんでやっぱりですね、現場に行ってない人すごく多いんですよ。
なるほどね。
でそうすると結局、はい、通り一遍のニーズというか、
うん、
こうまあもちろんね、いろんなレポートとか世の中にあるんですけど、うん、はい、それは当然意味があるんですけど、じゃあそういうことを踏まえて現場に行ってみたら、
はい、
あ、ここが困ってるんだ。っていうことがわかるじゃないですか。
はい、はい。
で、それがやっぱ一番来たニーズなんですよね。
なるほどね。
ですからそういう意味では、まあ僕らがいつもこう提案してるのは、
うん、
ソリューションができてから行くんじゃなくて、うん、問題発見の時点から現場に行きましょうっていう。う
ん、あ、それは普通の営利企業の仕事の仕方とだいぶ違うん
だよね。だいぶ違うんだよね。
まあでも、意識改革を
意識改革。だからやっぱりそのだいぶ意識改革にやっぱり時間がかかるというか、
うん、
でもそこはやっぱり実は、
はい、
まあそれが言うと、それがですね、うん、逆に言うとその今例えばシリコンバレーなんかで言われますけど、
はい、
まあリーンスタートアップという考え方があって、うん、
はい、
昔だとこう企業っていうのは、
はい、
そのビジネスプランをまず作って、
は
い、それからこう事業を作っていくってことだったんですけど、はいはい、今のこう考え方は、
はい、
もうそのビジネスプランなんかは後でいいと、
はい、
むしろ現場に行ってそこでテストしながら、
はい、そうですね、
そのテストを経験を積み上げて、はい、 一体どういう潜在ニーズがあるのかってことをこう把握して事業化していくって話なんですよね。はいはいはい、
そうですね。
で、そういった意味では、その逆に言うと今大企業にもおっしゃったみたいに、やっぱり意識改革のタイミングで、逆に言うと今ってある程度自覚されてるニーズっていうのは、もうこれだけ競争が激しくって、もう世の中の人がいっぱいこういろんなソリューションがある時代って、こう、もう大体さーっとね、できちゃいますし、
そうですね。
だから逆に言うと、やっぱり今潜在的なニーズだとか、まだそれこそ先ほど申したみたいに何が課題かがよく分かってない、本人もよく分かってないような状況からこう取り掛けていかないと、実はそういったビジネスでやっぱりできないので、そういう意味で、やっぱりその、解説、まあそれこそ小捨てを街に出ようじゃないですけど、解説を捨てて、街の中で考えるっていうことを、ぜひやっていっていただきたいなと思うんです
ね。それ今までの本当に営利企業のやり方を、超えるやり方で。
そうですね。超えて、超えていきますね。そうですね。
そうしないと、新しい仕事も多分見つからないんでしょうね。
そうです
ね。解決の中で考えてると思います。おっしゃる通りですよね。
やっぱり、それはこう、すごく課題で、その、逆に言うと今までの割とこう、どうしてもこう、なんていうかな、頭の人というかは、そういうこう、情報をどんどん集める。だから言ってても本当情報はいっぱいあるんですけど、それとやっぱ現場体験とのこう連動ができると、
そうですね。
それが一番多分強いので、
はい。
まあ、僕らの中も多分そういう機会をまあ今増やそうな、まあ企業とやっぱり地域で一緒に協力するにはっていうようなことをやったりもするんですけど、やっぱりでも実はね、一番難しいのは、先ほどのそこなんですよ。やっぱりマインドセットを変えるというか、
マインドセットを変えるという
かね。やっぱりこう、どっちかで、ニーズ調査に来ましたっていう人は、こういわゆるこうグループインタビューとかアンケートだけ取りたがるんですよね。
なるほど、なるほど。
アンケートを取って帰って、企業で考えて、じゃあソリューションができたのでテストしてくださいって。いや、その間が抜けるんですよ。
なるほど。
まあ、そこが結構今、いや、そうじゃなくてみたいな、何に困ってるかっていうことも、ここで喋ってほしいんですよね、とか言うと、いや、ちょっと企業秘密なんで、いや、そんな大した企業秘密というか、そもそもよく分かってないっていうこととか言っていいんですよ。まあ、逆にその辺の、なんでかな、実はだからそのあたりは今僕はこう、日本再生というテーマで言うとね、多分昔はもっとこう、生き生きとあったと思うんですよ。
そうですね。
例えば、松下幸之助さんとか、
ね、
まあ、皆さんが、ちょうど今、安藤桃子さんの話をね、ドラマとかやってますけど、本当にこう、生活の現場の中で、こう、
そ
よりこう、距離が多分近かったと思うんですね。
そうですね。
いわゆる起業家という人たちと。
はい、
それがだんだんと社会がこう、整ってきたので、少しこう、生活の現場と、こう、組織とかシステムみたいなものが、こう、乖離してきたと思うんですよね。
そうですね、確かに。
そうすると、システムを回すためのシステムみたいなものが、どんどんと今、こう、強化されてて、で、いや、現場はとかいうのと、ちょっと離れてきますよね。
確かに。
で、そうすると、実は、実は日本企業とかもね、なかなか変化が苦手だとか、っていうふうに言うんですけど、よりこう、やっぱり現場に行ってみて、自分たちのこう考えてることと現場がどう一緒なのか違うのか、
そうですね。
そこのこう往復を始めていくだけで、実は先ほど言ってみたいに日本企業にはすごくいっぱいポテンシャルすごくたくさんあるわけですよ。
そうですね。
はい、やっぱりそれが失敗しちゃダメだとか、よくだからよく僕らなんかもたまに、まあ面白いっていうか、まあ真面目に相談を受けるのがね、やっぱりこう、1年目から確実に5億円稼ぐ新規事業を作れって言われて、それで3年間ずっと考えてるんですけど、会議室の中でずっと考えててるんですけど、答えが出ませんだけどさ、いやー、それはね、やっぱりその、失敗しない新規事業を作れっていう変で上司に言われてるんですとか言われて、いや、それは無理だというか、めちゃくちゃ言うんですけど、どっかで、ちょっとそういう気分があるんだと思うんですよ。ね、なかなか笑っちゃうような話なんですけど、案外こう、そういうのが笑えない状況で、結構今こう苦労してるような、特にその40代ぐらいの方なんかで、そういうこう、ジレンマみたいな状況に今陥ってる人が結構いるなと僕は思ってて、
はい、
だからそういう人にとって、まあだから長く言うとそういう人たちがより力を発揮するには、上の人たちも、こう単純にね、こうリスクを恐れないというか、それこそなんだろう新規事業やって失敗したら俺の責任になるから、失敗はしないでくれよな、みたいなことじゃなくって、それこそ、まあ俺がやるよとかね。で、そのためには実はこう株主とかに対して、例えばじゃあちょっと株主とどうコミュニケーションするのかとか、やっぱりそういう、実はこう会社全体で、その部分を変えていかないと、先ほどおっしゃったみたいな、やっぱりこう、 今までの常識を変えるっていう中で、うん、その現場の担当レベルだけでも変わらないし、うん、経営だけでも変わらないし、
そうですね、
会社の中だけでも変わらないっていうのが今の、まあ、逆にこう日本企業がよりもっとこうアクティブになっていくっていう意味ですごく重要なことだとは思ってはいるんですよね。はい、
そうですね。あと行政は今どんな課題を変えているんですか？
そうですね。そういった意味では、はい、行政も、まあ、僕たちのようなところに仕事を出していただけるっていう意味では、やっぱりね、住民主体の地域づくりってことをしたいっていう気持ちは皆さん多く持ってらっしゃるんですよ。
やっぱり住民主体でね。
住民主体で。
はい、
で、やっぱり、その、まあ、皆さん、こう、日本中の行政の方が、うん、多分これから無限に行政がサービスを提供することは無理だと。うん、もっともっと例えば、補助金いっぱい出すとか、はい、まあ、その生活保護もいっぱい出すとか、はい、医療費をもっと増やすとか、介護費を増やす無理なので、うん、住民自身が自分たちでやっていかないといけないんじゃないかとかっていう思いはすごくあるんですね。
はい、
一方で難しいのが、うん、先ほどちょっとあの企業の話が絡んでくるんですけど、うん、どうしても行政は市民から要望があったら対応しなきゃいけないっていうマインドがあるわけですよね。
確かに。
はい、でその時に、いや、一緒に話しましょうよっていうことっていうのが、やっぱ案外できないわけですよ。だから、
かね、
一方通行で要望が来ました、対応しました、だから、いや、おっしゃってることはわかるんだけど、例えば実際僕らなんかも入った時にあるのが、わーっと住民が要望を言ってくるんだと。それで、もう、どうですかって行政って、もう全て対応しますとか言うんですけど、無理や無理でしょって予算ないじゃないですかみたいな話をして、いや予算ありませんとか、人でもリソースもありませんみたいな話をしてもらって、って言ってますけど、どうですかねって言ったら、やっぱり市民の人も、あ、それ分かってるよっていうか、だから、やっぱそういうやり取りの中から、だんだんと市民の人たちも、やんなきゃなとか、やっぱりだからそこが、どっかこう、お客様状態になってて、だからまあそれは多分さっきの企業の話も共通してくるんですけど、なんかこう提供する側はミスなく、こうきっちり提供しないといけない、こっちはもう消費者だり、受益者だっていう立場でっていうのがあるんですけど、一緒に地域を作るっていうモードになっていき、ある程度、もし住民が本当に主体的にやってほしいのであれば、ある程度、行政の枠組みの中から外れる人って当然出てくるわけですよね。だからそういったところも含めて、こう一緒に作る役割分担、新しい役割分担を作るっていう風なモードになっていかないといけないんですけど、
その
あたりがやっぱりおっしゃ、先ほど話してると、やっぱりそのベースとなってるマインドセットだとか、今までの仕事の仕方っていうことを考えると、すごくそこが転換が難しいですね。
なるほどね。そうするとまあ行政の職員の皆さん、市長、議会、みんな発想を変えてもらわないと、議員さんたちも
ね、やっぱり、なんていうかな、まあそれは先ほどのですね、仕事作りっていう中でも、だから僕はまあ一つこういう地域作りとかで、さっきみたいな企業とか仕事作りが重要じゃないかなっていつも思ってるのは、先ほどの途中でも言いましたけど、自分より上手にできる人がいっぱいいるんですよ、世の中にはね。
そうですよね。
必ずね。
はい。
だから、とか自分の分かってないことを分かってる人が世の中にいっぱいいるわけですよ。
はい。
だから逆に言うと、自分たち、それこそ企業にしても行政にしても、まあ、それこそいろんな役所の人たち、いろんな人たちで見ても、なんていうかな、こう、自分が解決しなきゃいけないとか、自分たちだけで何とかしなきゃいけないっていう気持ちを、こう、外していく必要は多分あるんですね。
そうですね。
で、それでよく、例えば、その、まあ、ある精神科医の人がお母さん向けに言った言葉で、受援力って言葉ですね。
受援力。
援助を受ける、受ける援助の力と。
はい、はい。
つまり、よく日本の人って、助けてもらったら、お手数をおかけして申し訳ありませんでしたとか言うじゃないですかと。
はい、
いや、それを、例えば、あなたのおかげで、こうやって私は時間が取れたのでありがとうって返すと、全然意味が変わってくるよねっていうことなんですよ。だからつい我々は、迷惑かけちゃダメだとか、お手数をおかけちゃダメだとか、ちゃんと整ってないものを出したらダメだっていうふうに、こう思いすぎるところがあるんですけど、実は、他の人たちから自分が苦手なとこは苦手だって認めて、他の人たちがよりできて、その人に助けてもらうっていうことは、自分のことだけ考えたら相手に迷惑かけた感じなんだけど、相手もまさに最初の方に申し上げた、自分にできることで人に役立ったっていう実感を持てるんですよね。
そうですね。
逆を返すとね。だからそこを、要するに企業も実は行政も、 もっと地域とか市民のできること実はいっぱいあるんですよ。うん、そういうことこれだけ、だから、ね、教育レベルもあり、
はい、
いろんなこう先進国として成熟している国なので、
はい、
なのでもっと市民とかの力を本当にこう期待するというか、うん、自分たちが苦手な部分をどう開いて、はい、うん、こうその人たちの力を発揮してもらえるような、
う
ん、
そうですね、
こう風に変わっていくのか、
うん、
でそこはまあ先ほど出てみたいにライブなマインドセットのチェンジなんですけど、
あ、そうですね、まあ
でも実はそうやれば、
うん、
それこそなんていうかな、この国のね国民の人たちが持っているエネルギーとかリソースをもっと活かせるだろうなっていうのはいつも思いますね。
ひろしさんはもうお若い頃からこういう社会起業家の、もしくしておられたんですか？
そうですね。まあ20年ぐらい前からやってたんですけども。
は
い、
あ、そうですか。
はい、そうですね、
やっぱそれは社会的使命をお感じられたんですか？
いや、やってことじゃないですけど。
そうですか。
まあ、まあ実は僕は薬学部だったんですよね。
で、
癌の研究をしてまして、
はい、今ちょう
ど、この年になって話題になりましたけど、癌免疫みたいなことやってたんですよ。
そう
だから全然その大学院時代までは、
あ
んまりそんな、社会とかあんまりなくて、やってたんですけど、まあ、そういうことやってる中で、たまたまどうしてもその、癌ってそういうところってありますよね。こう社会的な制度だとかも関係してくるので、
そうですね、
はい、その、まあ当然研究をやったとしても、
うん、
まあ薬っていう産業もあれば、うん、ただ国の制度とかも必要だよねって話をしてたんですよね。うん、はい、まあそういう話をしてたら、
うん、
まあ世の中にはシンクタンクでとかあるから君はそういうとこがね向いてんだって話言われて、それはたまたま受けに行ったらなんか通ってしまって、そしたらそれは何かというと、たまたまねそれは逆にシンクタンク側のでも病院の経営とかをこれからテーマにしたいっていうふうに思ってたと。でそれでそこに入って、でそこで本当に経営とかコンサルティングだとかを勉強させてもらったんですけど、でもそういうことやってると結局日本のそういう医療ってどうしても国の医療保険制度にすごく縛られてるんですよね。
そうですね。
はい、それで、なかなか、本当は地域のためにもっとこういうことをしたいって結構多くの病院の先生とかおっしゃるんですけど、うん、でも医療保険が縛られてるしみたいな、
う
ん、なんかあるじゃないですか。はい、だからできないとか、うん、こう昔やってたんだけどやめたみたいな話をこうたくさん聞いたんですよ。
あ、はい、
それで、まあ、当時ちょうど介護保険の始まる前後だったので、うん、よくそのアメリカとかヨーロッパとかね、そういうのを調査とか行かせてもらったら、うん、実はそういう、まあ当時はまあ僕もよくわからないけど NPO というか地域の人たちが、はい、その、まあそれこそ割といい大学出たような子たちが、うん、こう非営利組織みたいなのを作って、うん、そういうこう困ってる人のためのやつの事業をしながら、うん、しかも若い子がやるぐらいお給料もらってやってるっていうのがあって、
なるほど、
はい、あれは何かっていうことをずっと僕は思ってたんですけど、うん、そしたらそれはまたまたま、こうや、広瀬さんが社会教科って言うんですよっていうふうにこう、言われて、
は
い、
あ、
そうか、そういう言葉があるのかと思って、
はいはい、
やり始めたっていうのがきっかけです、
ね。あ、そうですか。あ、やっぱ素晴らしいですね。
まあ、そういう形でね、ですからまあ、どうしてもこう、まだなんとなく日本の中でも、
はい、
行政が動いてくれなきゃってね、思ったりとか、うん、どうしても制度がこうだからって、ね、思っちゃいがちなので、まあ先ほど言ったみたいな隙間の部分を、
うん、
自分たちのアイデアとか、
うん、
まあお金じゃないような、まあなかなか最初はお金っていうのうまくつかないかもしれない。
うん、
まあだけど、
うん、
そういう人のつながりとかを使って、うん、動き出す人が増えてほしいなっていうのは、まあ20年ぐらいこそ思いながらやってるってことですね。
そうですね。そうですか。いや、本当にね、時代変わってきますから、思いを形にする、動くってことは、昔に比べてはるかにやりやすい時代になったんでしょうね。
そうなんですよね。だから多分、本当に、なんて言いますか、例えば本当にこう、スマートフォンがあれば、つながれるとか、
うん、
多分よくそういう話を、これでもするんですけど、うん、おそらく、20年前とかだと、思ってたことが、形にしにくかった時代なんですよ。
う
ん、
そうですね。
で、それが、はい、例えば、なんだろう、例えば、オーガニック食品みたいなことも、
はい、
オーガニックみたいなのが大事じゃないかっていう運動っても20年、30年ずっとあるんですけども、はい、じゃあなかなかそれが一般のビジネスだとかの人とかとうまく話は噛み合わなかったかもしれないんですけど、うん、逆にこの時代になって、それとも SDGs みたいなこと言われたりとか、はい、そういうことをしなきゃいけないっていうふうになってきたので、うん、多分逆に言うと、そういう、まあ逆に僕なんかにしてもそうですけど、なんだかな、こう、そういうふうに、あ、こうだったらいいのになって思い続けてたことが、
うん、
やりやすい環境が本当整ってきたって、逆にこういうことやってきたからこそ、
はい、
非常に思うんですよね。
ね、
ですがやっぱり、 本当にもうね、20年前に動こうと思ったらめっちゃ大変だったので、はい、なんだろう、もう家族もなんかね、こう、収入も全て犠牲にしてみたいな感じで、しかなかなか社会活動ってはできなかったんですけど、うん、多分こういう感じの時代は本当に普通に会社員とかしながら、うん、ある程度の収入を得ながらでも、うん、でもどっちか、でもせっかく仕事するんだったら、うん、社会に役立つ仕事の方がしたいって多くの人、特に若い人は思ってると思うので、うんうんうん、そういうこう選択肢がそれこそ面白いとフラットに可能になってきてるっていう部分をこう広げていって、うんまあ、みんなが動き出してほしいなといつも思ってることなんですね。
素晴らしいですね。あの広石さんには今度私どもの NPO がやっております毎月の勉強会でも、
はい、
あのご登壇いただきましてまた少し詳しくお話を伺うことになっておりますので、はい、その時またよろしくお願いしたいと思いますが、まあ、
どうぞ、はい、どうもよろしくお願いします、はい、
であの最後にすいません、はい、あの広石さんがこのリスナーの方にですね、はい、本当に多くの方に聞いていただいているので、はいはい、一言メッセージをいただけませんでしょうか。
あそうですね、
はい、
あのそれではちょっと途中何度か言いましたけどぜひですね、一歩外に踏み出すところから始めてみていただけたらなと思うんですよ。やっぱりその、新しいことを始めるだとか、起業するとかっていうと、すごくハードルが高いし、難しそうだし、社会を良くするっていうのはすごく難しいんでしょうけど、例えば、地元でやってる普段行かない勉強会に行ってみるだとか、例えば、こう、何かのボランティア活動に参加してみるだとか、そんなに最初からこう、意識高い人はあんまりいないので、でも一歩だけ普段行ってないなって思う場所に、実際体をこう持っていて、こう話を聞いたりやり取りしてみるとあのきっと何か変わるところもあるのでなんかそういったところからまず始めていただければこう思いの形になっていくんじゃないかなと思っておりますのでと思ってます。
はい、はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は思いを持つ人が動き出すにはと題しまして株式会社エンパブリック代表の広石拓司さんにいつものように当 NPO の代表の藤原直也がお話を伺いました。広石さん今日本当に大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ皆さん参考にされてください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。